独立3年目のしくじり講義。おはようございます。ビジネス壁打ちの相川雄介です。
おはようございます。インタビュアーの鈴木沢子です。相川さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、前回は売れない人のたった一つの共通点ということで共通点を挙げていただきましたが、
かなり盛り上がりましたね前回。
いや、盛り上がっちゃいましたね。私もなんかなるほどってこれはね、気づいてない方多いんだろうななんて思います。
これ気づかずにやるとね、 Facebook 友達2000人になりました、すごい人脈ある気がすると思って棚卸しするとやっべ名前と顔一致ねみたいなことが起きるんですよ。
そういうことになるでしょうね。
そうなるとね、本当に使えない人脈というか、なんというか非常によろしくない人脈ばかり作れてしまいますのでね、ぜひそれなんすかって方は前回の放送をポチッと聞いていただけると嬉しく思いますと。
ください。さあ、そして今回はですね、これまたちょっとドキドキしちゃうんですけど、話が分かりづらいと言われる人の共通点が本日のテーマです。
はい、これはね、僕自身自戒を込めての話ではあるんですけれども、
はい、
やはりまあ企業を独立した後ってまあいろんな場面に行って自己紹介しかり、自分のサービス紹介しかり、
はい、
するケースってすごくあるんですよね。で、自己プロフィールシートしかり、いろんな書き物とかね、こういう自分、こういうことやってますとか、PR シート書いたりとか、いろんな場面があるんですけど、話が分かりづらいというか、まあ、分かりづらいわけですね、簡単に言うと。分かりづらい人の共通点って、はい、僕もかれこれずっとこのね、壁打ち交流会やってると、ありましてですね。それ、共通するとですね、みんな長いんですよ。
あ、長い。校長先生の話みたいな感じですか？
長いんです。
あ、
で、僕が今それを意識されるようになったのって、会社員時代に読んだ本があってですね。
はい。
1分で話せっていう、伊藤さんって方が書いてる本があるんですけどね。
ええー、シンプルな題名ですね。1分で話せ。
はい。1分で話せっていう、結構ベストセラー30万部以上売れてる本なんですけどね。
はい。
その本を、もうかれこれ何年前だろう、かれこれ5年以上前ですかね。もう独立起業する前に読んだときに、非常に腹落ちをしてですね。はい。それ以来やっぱり、この短めにというか、端的に話さなくちゃいけないなという習慣がよりついたなという本でございまして。
おっと。
で、この本もぜひ、ね、読んでいただきたいですし、YouTube でまとめがあると思いますので見ていただきたいんですけれども、これ一言で言うと、1分で話せない話。
はい、
1分で伝えられない話って、どんなに長く話しても伝わらないって言ってるんですよね。
衝撃。
いや、これ僕そうだなと思って、1分じゃなくても自己紹介とかで30秒で、あ、この人おもろいなと思わない人の話を、3分、5分仮に聞いても、3分ぐらいから急に、ん？ってなるケースってすごく稀。つか、ほぼないぐらいの。
いやー、わかるかも。そうですね。
ね。
それわかりますね。
つかみは OK なんてね、ちょっと古いかもしれないですけど。
いやいやいや、わかります。うん、ね、言いますよね。
話の冒頭、この人ね、面白いなっていうか、あ、ほっと次聞きたいなっていうのって、やっぱ1分以内で簡潔に伝えないと、その後って聞く気にならないよねっていうことを、この本では、こういう方があるよとか、結論でこうしたらいいよとか、なんでいけないのってメンタル部分とかを、1分で記憶に残す方法とかね、すごく詰まってるんで、改めて言いますけれども、1分で話せという本、もしピンときたらぜひですね、見ていただきたいなと思います。
伊藤洋一さんと書いてありますね。
そうですね。はい。なんでちょっと今日そこで、僕も学んだ話というか、
はい、
少し今日は珍しく読書というか、本を題材にした話で、
よろしくお願いします。
お話ししたいなっていうふうに思っています。
で、
今もう言った通りですね、やっぱ1分でまとまんない話、これ、まあ、もっと、あれですね、この名刺交換とかで太いのだったら30秒ですかね。30秒で、あ、それ何やってるんですかって思わせられないと、要はなかなか前に行かないんで、あ、なんかあったら、じゃあまたこことお願いしますっていう名刺交換に終わっちゃうわけですよ。
とりあえず受け取って、
はい、まあ、 ああ、そうなんですね。
終了後と
終
いう。
了みたい
あ、切ない。
な。で、これって、なんでそういう風になってしまいがちなのかっていうところだと思うんですけれど、
ええ。
これ、この本には、プレゼンテーションですね。
はいはい。
提案、プレゼンテーションの話を言ってるんですけど、まさにこれ一緒かなと思ってて、要は、その名刺交換でも何でもいいんですけど、相手を、にどう動いてもらうかっていうことを考えて話すじゃないですか、プレゼンって。
おああはい
プレゼン力っていうのは、相手を動かす力だよって言い換えられる通りですね。いかにその目の前の人に自分の話を聞いてもらって、どう動いてもらうのかっていうことを考えて僕ら話しますよね。
いそうですね。
この番組だったら、これを聞いた人がどんな感情になって、どういうふうにその実践に活かしてもらえるのかなっていうことをイメージして話をする通りですね。じゃあ、名刺交換の時とか、ズームでの初めましての時に、自分と話をした後に、相手がどういう気持ちになって、どういう状態になることを目的に名刺交換してますかって話なんですよ。
そこまで考えてなかった。は
考えてない人の方が多分多くて、あわよくば自分が何やってるんですって言ってくれたことに対して、あわよく興味を持ってくれて、聞いた結果、関心があった、ある人がすごい少ないパーセンテージいらっしゃって、っていう、ちょっとコントロールできないことですよね。なりがちなので、どうしても、身になりづらいと。
そうですね。
ということが起こり得ますので、話が分かりづらい。まあ、詰まるところ、名刺交換とか、その短いプレゼンタイムにおいてもなかなか身にならないと。
は
いうことを、こういうところの人の特徴でいくと、やっぱりその1分とか30秒とか、すごい短い時間の中で話すトレーニングとか訓練とかっていうところが、多分された経験はなかったりするのかなっていうところと、その短い場面場面においても、その相手の人にどういう感情に、どういう動きをしてほしいのかっていうことを、ちゃんと目的を持って、ね、場を踏んでいただきたいっていうことを、はい、僕も常々自分にも言い聞かせながら思っていますが、そんなことがこの本にはたくさん書かれていて、わかりやすいですよ、これ。図解もいっぱいあるし。
これまたもうちょっとすぐにポチッとしたの言いそうなんですけど。
ぜひぜひ。
いや、これはでももう、もうジャンル問わず、分野問わず、仕事問わず、めちゃめちゃ大事なことですよね、きっと
そう
ね。
なんですよ。これ僕も営業職ずっとやってるんで、わりかし当たり前のことかなと思うことも多いんですけど、あんまりその営業職っていうことをがっつりやってない人からすると、結構ね、目から鱗の話も多いみたいなので、ちょっとなんか知ってる人は知ってるよってことかもしれませんが、結構使えるんじゃないかなと思って今日話をしています。
なるほど。
もう一個ですね、この本で面白かったなと思ったのが、いかにそのいらない言葉を削るかっていう。
ありますね。確かに、喋り手でもアナウンサーでもありますね。ここ長くなっちゃったから、どっから削ろうっていう、それをね、どんどんこう消去していくってい
そ
う、
うなんですよ。
大事ですよね。
で、これ、例えば、例があって、僕、再現するんですけど、じゃあ今から、どういうふうに、じゃあやってるんですかって僕に聞いてください。どういうふうにやってるんですかって言って僕、答えます。はい。これ、悪い例です。はい。
あ、相川さん、どういうふうにやってるんですか？
はい。基本的には、先に述べたように、すっきり簡単の観点で、削ることを念頭にブラッシュアップしていきます。まあ、パッと聞くと普通に聞こえますけども、今言ったのは基本的には先に述べたように、すっきり簡単の観点で削ることを念頭にブラッシュアップしていきます。これにはですね、すごく無駄がいっぱいあるんですよ。
はい。
多分プロのね、佐和子さんはピンとくるかもしれませんけど、まずですね、この基本的にはって、これ、特に話し言葉だったらあんまりその、なんですかね。いや、万が一のリスクヘッジで使う人が多いんですけれども、そもそも僕は基本的な話してないですよね。
確かに。
無意識になんか、
苦
なんかあったら
手。
困るからって言って、基本的にはって言っちゃうんですけど、
はい。
それ以外なかったら別に基本的にはっていらないですよね、とか、先に述べたように、で、これ、日常だったら、先ほども言いましたが、みたいな、ことで非常に感じ悪いですよね。
そうですね。
で、これ文章で伝える場合だったら、前述通りとかっていうふうに、全然それはいいんですけど、話すときには、先に述べたようにとか、先ほども言いましたがっていうことは使わなくていいっすよね。ことがあります。
いやー、確かに。
あともう一個が、すっきり簡単の観点で。これって、別に、すっきり簡単でよくないですかって、観点でって言いがちみたいな。
なんでしょうね、こう、改めてこうやって聞くと、まどろっこしいと思いますけど、話してるものからすると、なんかこうね、
そうなんです。
なんですよね。
肉付けしちゃうんですよね。
引き続け。
で、すっきり簡単の観点で、削ることを念頭に、念頭にと言っちゃうんですよ。
そうにね。
これも削るべくではよかったりするっていうことを、削るとですね、基本的にはってなかったものが、これ、ビフォーアフター、アフターですね。これで言い換えると、どうしてるんですか？はい。すっきり簡単に削るべくブラッシュアップしていきます。一息、一呼吸みたいな。
めっちゃ分かりやすい。
すっきり簡単に削るべくブラッシュアップしていきますって人をさっというところが、さっきの学びがないと、ね、基本的には、さっき述べたように、すっきり簡単の観点で削ることを念頭にブラッシュアップしていきますってする。
もう全然なんか入ってこないですね、情報が。大事な情報
もう
が。
途中で思考停止しますよね。プシュッと。
なんだろうって。はあ、いや、本当大事ですね。この無駄を省くって。
いえ、これ、ね、でも意識してないと、こういったことはまず省けないですから。
そうなんですよ。こうね、なんとなく言っちゃう習慣になっちゃってる言葉とかもありますし。
ありますしね。なんで、特に僕らこの音声配信始めて文字起こしなんかするわけなんですけど、まあ、初めのことは特にひどいんですよ。もう、佐和子さんなんてほとんどね、無駄ないのに、俺なんてもすごいなんか、もう、あ、これがプロと素人の違いかって痛感しましたもん。ほんと。
とんでもない。いや、でもこれ本当意識していくってことが大事ですね。
なので、ぜひ1分で話せっていう本ですね。YouTube でもいいんですけど、ぜひ見てもらうと、結構目から鱗というか、面白い本だったりしますので、という今日は書籍紹介でございました。はい。
ありがとうございます。本日話が分かりづらいと言われる人の共通点ということでお話しいただきました。さて、次回はどんなテーマになりますか？
そうですね。次回は最近Facebook 界隈で話題になっていますが、出禁になる人の特徴ですね。
うわー、バッサリですね、なんかタイトル
出
からって。
禁しこと出禁になる人の特徴をですね、ちょっと僕もかれこれいろいろ見てきましたので、その話をしたいなと思います。
わかりました。そちらもぜひお楽しみに。愛川さん、本日もどうもありがとうございまし
はい、
た。
ありがとうございました。